今日の箇所は一節なんですけども、このイエス様の一言っていうものは、キリスト教全体を言えば包んでいるという内容、非常に大きな奥深きの深いものですね。で、まず私は道であるっていう、これは私自身もまだキリスト教とか宗教全体に全く関心もなかったけれども、何かこう道があるっていうことぞと思っていたものだから、高等学校の時に、増進会というですね、一般の授業よりもはるかに高度な数学、まあ、英語とかそういったものの通信ですね、通信の、まあ、塾みたいなものに入ってたわけですが、そこは自分の名前でもいいんだけど、ペンネームでもいいんですね。そこで全体の全国での40番以内に入ると名前が出るというようなことで、そんなことで、私の名前時々ミッチというのが出たら、同じ高校の同級生が、道だなんていうのは吉村だろうとか言われたことは今でも思い出します。そんな名前他ねえだ、つけんわとか言って、そんな一言は今でも残ってるんですけども、何かこう道があるというような漠然とした思いですね。全くこの宗教も哲学も何もわからなかったし、関心もなかった時でも、なんかそういう思いがあった。そうしてから遥か後になってですね、本当の道っていうものを、しかも全く私も考えたことがなかったような方法で、誰からも教えられないで、突然、本当に突然ですけれども、一冊の本を見て、立ち読みしてから、本当の道が示された。だからその高等学校の時からそういうことをですね、どんな名前ペンネームにしようか、これ誰でも考えるわけですね。面白いような漫画的なものとか、いろんなもの、あるいは自分の名前ちょっともじったものとか、何でもいいんですけども、そしてこの聖書全体が人類全体の道なわけですね。そういう意味でこの一言、道とは何なのか、これは聖書だ、キリストだというように言えるぐらいです。この道ということ、これかもう一つ真理、命、それぞれ意味を持って別に使われているわけですが、これは毎日毎日のことだ。道っていうのはいつもこう歩いていくっていう感じですね。どこからか始まって、どこかへ向かって歩いていくと。それは道。で、そういうことですから、今も私たちはこの礼拝の時もその道を歩いているというわけですね。どんな人でもみんなそういう意味では毎日毎日、時間が刻々と流れていく。その時にどこかに向かって、その、どこ、ある道をみんな歩いている。ほとんどの人はその道やいうものを分からなかったが、私も漠然と、何かそういうものあるんじゃないか、あるような感じがしたから、誰からも言われなかったでも、そういうペンネームとして道というのをつけたということがあります。それもその後全く分からなかったわけなんですけども、これは、だから、毎日関係がある。すべての人に関係がある。仕事をしているときでも、仕事をしながらその道を歩いているわけですね。非常に忙しくして、その仕事のことばっかりっていうことも、これは仕事にしている人はそうと思います。その仕事をずっと、他のこと考えたら間違う。でもそれでも道を歩いているわけです。で、そのどんな道を歩いているかは、それぞれの人が心の中にある。その日その時のこと。例えば朝起きてまず、その道の出発点。あ、今日も一日の出発点だ。と意識してその道を始めようとするか。すぐ、例えばテレビを見るか。ただどこの道を歩いてないと。そういうふうな、その時その時の人間的な思いから出発してそこから歩き始める。けれども神様を信じたら、まずやはり 祈りから始める。サッピタラ。これはですね、まあ大きな違いですね。誰でもがパッと思いつく、そっから人間的なもの、お腹すいたとかですね、今日この仕事しないかん。あ、まあ子供がおったら子供がうるさいとかですね、何か。あ、片付けないといけない。あ、調理。まあ、いろんなことを思って、そっから始めたら、その雑然としたいろんなことから出発する、その道になっていくわけです。目先のこと、見えることばっかりをずっと追求していく道。けど、まずやっぱり祈って、あの、主の祈りっていうのは、そういう時には、あらゆる人のあらゆる問題を含んでいるわけですよね。みんなが生徒される。あの、あがめるっていうのは意味合いが非常に違うわけですね。残念なことに、みんながあがめられますようにっていうことになってまいりましたが、生という意味は前から、これは中国語の観念ですけども、本来にヘブライ語は、セットアパートだと。分けると。神様の皆本質が分けられていつもありますようにっていうことは、人間を拝んだり、有名人を拝んだり、お金を一番大事と思ったり、スポーツで優勝したものを偉いと思ったり、そういうものを神様に拝んで、非常にそこにエネルギーもお金も注いでいくと。人間はいつもそういう何者かを神のように崇めてる。それを全部置いて、本来の神様の皆本質がセットアパートされる。セパレート。分けておかれるように。ということは言い換えたら、旧約聖書の最初の実会の中心出発点にあることですね。本当の真実と正義の愛の神以外のものを神としない。偶像を崇拝しない。どんなものを形作ってそれは神様と拝んだりしないと。最初にありますよね。それと本質は同じなわけです。他のいろんなものはみんな人間が考えたり、伝統だったり作り出したものばかりだと。そういうふうなものと違ったものとして根本的に違ったものだと。清さにおいても永遠性においても愛においてもみんな違う。全く本質は違うものといつも見なされますように。それ以外のものはみんなですね、偶像は全く神ではないと。そういうように、本当の神様をしっかりと見つめましょう。っていうのが、みんなが生徒する。こういうふうにみんなの人が広がりがあるわけですね。生徒される神様が本当に全てのものの神々と違った存在だと、みんなが思いますように、信じますようにと。だから全人類に広がった祈り。御国を来たらしたまえ。でもそうですよね。神様の御国っていうのは愛と真実、それから正義、清らかさ、みんなある。そういうようなものがみんな導きますように。支配というとそれだけで早もうイメージが本来違うんですね。支配というと、ああいうプーチンとかですね、ああいう、ゼレンスキーも今、国外に逃げたいという人を逃げるな。ということで、やはりそういう支配をしている。スターリンなんかは、毛沢東なんかは、2000万殺しても平気だっていうふうな、そういう支配をしたわけです。疑いも全部、どうして殺してしまうと。本当にまあ、あのような恐ろしい政治、それを知れば知るほど、驚くべきことですね。次のそういったトップに誰選ぶかというような時も、あんまりもスターリンがひどいことをするから別の人っていう。そうしたら一体誰がそれ入れたのか。投票したらそちら多いと。言えと言っても言わない。名前も書いてない。だから、そうした票の半分取り出して、それ全部殺していく。みんなの前で。まあ、銃殺したという。まあ、そんな風にですね、もうとにかく残酷なことをやった。それが大きな国にしたと。で、プーチンもスターリンのようなことをもう一度見直すべきだなんて言い出すようなことがありますけれども、支配というとそういうことを連想するからですね、神のご支配といって何かピンとこないというとこありますけれども、その愛で導くということですね。来て働いてくださるように。神の国が来ますように。神様の愛や真実が働きますように、私たちのところに働いてくださいますように。 だからこれは敵を愛するということも敵のために祈る。その神様の愛や真実の力、本当に正しい力、清い力が働きますように。だからこの世界の私たちの心の中にも、隣人、家族にも、近所にも、出会う人、みんなに当てはまる。そういうみんなのことを思い浮かべて、御国を来たらしてください。神様の完全な愛と真実なご支配、その導きが来ますように、働きがなされますように。で、私たちの罪、許してください。私たちも誰かの罪を憎むんじゃなくて、許しました。まあ、そういうことも、それから私たちの日ごとの食物を私たち、今日も与えてください。この食物には二通りあるわけですよね。口から入る普通の食物。でも、イエス様が言われたように、このパンだけでは生きることはできない。神の口から出る一つ一つの神の言葉によって生きるのだって言われたように、二通り、両方必要なわけですね。本当に見えてきたら、もう意識不明にもなってくるはずです。これが食べ物が嫌いすぎてる人は、一日何も食べなかった、二日食べた、本当にどれでもいいか食べたいってなるはずで、空腹こそは最大の調味料。はるか昔、ソクラテスが言ってるぐらいですね。そんな風に、主の祈りは全部を含んでいる。今の、ああいう風なガザばっかり出てきます、言われますが、イスラエルの方でもたくさん死んで、そうしてその家族たちは、この悲しみはみんな同じですね。まあ、いか無理に生かされたと。無理に出なくても、率先していきますっていう風に言うように、仕向けられた。戦前そうだった、日本も。行きたくはなくても、そのように言わないと、非国民とか言われるから、ということですね。だから、戦争ということは、片方だけが悪いのではなくて、片方も非常に攻撃を仕返すという点でですね、イエス様の精神に合わないということですね。まあ、そういうことになるとですね、まあ、こんなことで襲ってきたらどないするんかとよく言われますけど、襲ってこないようにどれだけの努力を費やしてでも話し合いで解決しようと。それから日頃から良き働きを援助とかいろんなことをしておったら、そこへ攻め込むって極めて可能性が少ないわけですよね。まあそんなふうに、争いっていうのは常に人間的な二人の場合でもどちらかに全く完全に良いっていうことはなくて、何かそういうふうにやり返してやれという、そういう気持ちがあるわけですよね。ひどくなったら殺すと。だから殺し合いになるっていうことです。で、イエス様はそういうふうにやられたらやり返すっていうことは全くそれはいけないということで言われたわけですね。それは初めからそういうことを行う前から絶えず祈るということがなかった。そういうことで、私たちも絶えず、祈りということが必要。まあ、そんなふうにですね、この道っていうものの出発点、朝からそのようにどこから出発するか、たとえ短くてもいい。でも、そういうふうになるということですね。それで、この道というのは、何もしないように見えるときでも、その道を歩いている。じっとしてる。その時に祈りをしているか、あるいは何も考えないでおるか。まあ何も祈ることもなし、言うことも考えることも読みたくもない。なんかテレビを寝て、ああ、事故が起こった、災害が起こった、面白いことやっていろいろ。ただ見ているだけや、そういうふうな道を歩き方もあるというわけですね。で、一番誰にでもできる、絶えず前進する道っていうのは、これは祈りの道だということになるわけですね。病気で寝たきりの人でもできるし、牢獄の中に閉じ込められて、文字通り何にもできない人でも、これは真剣に祈ることによって、神様その力をどこかにまた与えるわけですね。祈りの相手、対象に。何かに必ず神様は 目には見えないで、しかも真実なお方で、愛で全能であれば、私たち本当に祈ったら、その祈りは決して無駄に捨てたりはしないわけです。
すごい。
そういうふうにですね、この道っていうものに絶えず伴うのは祈りだと。本当の道を歩くためには誰にでもできる歩み方。世界の歩き方とかなんていう本もありますね、旅行観光で。この世の生き方へもいっぱいあると思います。いわゆる道徳っていう名前ついてですね、誰かに親切にしましょう、大事にしましょう、嘘をつかないようにしましょう。これも当たり前といえば当たり前。まあ、それも道。けれども、いくら言われても言われてもできないわけですね。つまり言ってですね、できるようになったら、この世みんな正直になって愛あるものになるわけですけど、全然そんなにならないわけです。嘘を言ったらダメと分かっとっても嘘いのいくらでもある。まあ、政治家よく講義されてますが、何も政治家だけじゃなくて人間みんな本当の真実はなかなか言わないわけですよね。うっかり本当のことにないことも言ってしまう。だから誰かに人について何かを言っても、悪いことを言っても、良いことを言っても、真実でないっていうことは起こるわけです。良い点だけを言ったら、この人は良い点の塊みたい。この人は一人もいないわけです。一緒に生活をしてみたらすぐにわかることですね。あ、こういう欠点もあった、こういう点もあった、誰でもわかる。でも、あの人褒めちぎったりすると褒める。あの、みんなそうに欠点も何もない人なんだと、間違ったことを言うことになる。だから、人に対しては褒めることもけなすこともしない方がいいっていうのはそういうことでもあったわけですよね。ヒルチなんか言ってて、初めて読んで驚いたことがあります。いつも私たちは、人を褒めるんではなくて、何もしないのか。神様を褒めるというわけです。あのさ、ああいう良い働き、良い志を持ってる。あ、神様がなさってるんだと。そして神様を褒めると。神様は本当に良いお方だと。あの方にもあの方にこういう良いものを与えてるんだな、というわけですね。そういうふうに、絶えず私たちは何を見ても、悪いことを見てあの人はダメだってんじゃなくて、その悪い霊が働いてる。それをさっき歌った、あの歌なんか子供の歌ですけども、いつも言っている、霊というこの中国語の漢字じゃなくて、本来風だと。不思議になっているの驚くべきですね。不思議っていうの意味は日本語としてはちょっと軽いわけなんですね。ちょっと何か、知らない人は、あれ不思議だなと。なんかちょっと、なんか目が出て、これも不思議だなと。まあ、驚くべき神様がなさることを本当に受けたら、これは単に不思議ではなくて、驚くべきことっていうこと、驚嘆すべきこと。で、そういう驚くべき風が吹いておって、まあ、それに、これを受けることで、私たちは間違った道行くっても気がつくと。で、本当の道を歩く持続する力を与えられる。まあ、朝起きてまずテレビをつけられるすると、この世の風がパッと吹いてくると。その家の中にも。心の中にも。そういうことはあると思いますが、まず祈ることで、神の国の風を少しでも心の扉を開いていきようと。とするというわけですね。漠然と空を見てても青い空だなって言っても、その青い空に神様は何を込めたんだろうか。何を私たちにこうメッセージとしてくれてるんだろうかと。いつも生きた神様を背後に思いながら、ということはもう祈りということでもあるわけですね。まあそういうことで、その道、ということは、どっからでも出発できると。気がついたとこから。悪いことをして、その道が外れた。直ちに立ち返って、神様を許してくださいと。十字架のイエス様を仰いで立ち返ると、そこからまた、神様の国への道を歩き始めることができると。まあ、この世の場合は、非常にひどい罪を犯したら、懲役何十年とか、出てきても相手にされないと。就職しようと思っても、あいつとっても悪い人を殺したりしたようになったと。ずっとついて回るけれども、神様はそんなことはなさらないで、どんなにひどい罪であっても、心から立ち返ることで、ずっとそこまで 踏み間違わなかった人、同じ妙に正しい道を生かしてくださると。それが罪の許しということですよね。で、その道というものは、なぜ歩けるのか。それは、神様が常に愛で見守ってくださってるからだ。風も吹いていると。そして不思議な驚くべき響きも絶えず心の耳を澄ましては聞こえてくると。そしたらこれ間違ってると思ったら立ち返ると正しい道に行けるようにいろいろな手助け。特にこれはですね、この自然の世界っていうものは完全に清いものであるということですね。人間が儲けのためとか何かの別の目的したもんでなくて、全く神様ご自身のご意志で作られたもんだから、その清さっていうものは人間のあらゆる絵画、音楽、はるかに増し、純粋さが違うわけですね。神様の清さ、純粋さの一部をある人に与えて、能力を与えて描かしたのが有名な人の絵とかいうことにもなりますが、そういうことで、道はどこからでも続いてると。どこからでも歩き始める。本当にその点はいいことなんですね。いろんな専門家の道っていうものを大きな病気になったり、した途端的に、スポーツなんていう道は、一遍事故でもしたら、一遍そこからもう行けなくなるんですね。大概の道を、もう病気になったらみんなやめ。年齢が高くなっても終わりてしまう。その道を歩くことはできないわけです。だから、特にそういう面は、スポーツってもてはやされるけれども、単純に、例えば相撲でも、足、ボール蹴りのサッカーのようなもんでも、そればっかり寄っとったらですね、本当の道は何もわからない。どんなに悪いことをしても、ボールパンとうまく投げ込んだり、相撲でも相手パン倒したら、それだけでみんなを踏みつけられ、お金がたくさん収入が入るようになる。で、ますます道がわからなくなる。そして体力が来たり、事故が起こったら、パンとやめた。何をしたらいいかわからない。そういうことがあるので、もてはやされるものほどですね、ある意味危険な道を、道ならぬ道を歩いているということは本当に多いわけですよね。で、このトマスが言った。私たちにはその道がわからない。みんなの人の普通の、私もそうだ。なんか道へ行っても本当はわからない。正しい道へ行きなさいと先生が言っても、その先生がほんとも信じてない。これはずっと一年間教えてもらったらわかるわけですよね。はい。そんな風に。で、ついにこの道だけでも限りなくあるわけですね。で、道っていうのはどこに続いているのか。これは死んだら終わりというふうにした考えの人にはですよ。道は必ず断絶するわけです。どこかわからない真っ暗。これなんかもしれない。暗いところで恐ろしいとか、冷たいとこかもしれない。これを考えると不思議ですよね。必ずみんな毎日進んでいるわけです。その道をどっかへ。神様がいない。本当の真実も愛もない。死んだら終わり。必ずそれは真っ暗闇。わからんわけだから。光もない。そういうようなことをですね、重大なことをですね、学校でもどこでも教わらないです。私の小、中、高、大学と、誰一人その授業の時にはっきりと言った人いなかったわけです、友達も。列車、汽車に乗ってですよ。どこか行くかわからないけどみんな乗ってる人一人もいないわけです。けれども、この道においては、行き先がわからない。途中で必ず断絶して終わるのに、その先は何なのか。考えないで行くっていうこと、本当、そういうことを驚くべきことですよね。けれども、イエス様が愛であり、死に打ち勝つ力を持ってから、全能でもある。それは当然、その断絶したりしないわけです。ヨハネ福音書で言われたように、信じるだけでも死なない。死ということを超えた力を与えられているんだ。この道は消えるんではないんですね。完全な神様の御国へと続いている。 で、どんなに苦しいことあっても、途切れたように思っても、それは人間の思いであって、神様はそれをずっと、その苦しいこと、イエス様も、どうして神様私を捨てたのかというふうに叫んだぐらいです。道は神様やとか途切れた。ヨブもそうですよね。もう死なない。死んだ方がよかった。生まれてこない。どうして生まれてきたのか。そのぐらいの苦しいことだって、道がないと思っても、なおあるんですね。私たち人間の狭い狭い目だからそう思うだけで、神様の道を備えられている。弱く苦しんでいるものは、ラザロ。おじきをして、金持ちの家からこぼれるようなゴミとかなんか、そんなものを食べ物を食べた人も、死んだらパッと神様を連れて行ってくださるというのはですね、非常な苦しみや悲しみ、迫害にあった人は神様と見ておられると。そして生きてる間にその光がわかる人もおれば、その間わからないで苦しみながら死んでいく人もおるけれども、そういった神様全部を見て最善のようにしてくださっているというわけですね。で、それからこの、真理という側面ですね。この道ということを言ったらまだいくらでも関わりありますよね。で、まあ一応見ていくと、真理という側面は、これはですね、真理というこの言葉、また真実とも訳されたりしますが、真実というと人間の心に関することになって、真理というと、科学の時に連想する思うんですね、真理という。とにかく変わらない。変わることのないという側面です。この世のすべては変わっていく。ですね。でも、絶対に変わらないものがある。これは真理は変わらない。すぐわかりますよ。2×3 は6。これ100年経ったら 2×3 が1000になることはありえない。場所によって変わることもない。病人によっても 2×3 は6。そういうふうにで、真理っていうのは普遍性。誰にでも当てはまる。いつでも、どこでも、誰にでも。このイエス様の道っていうのは、誰でもに当てはまる、本来。生まれつき、当てはまれない人はいないというわけですね。どこででも、苦しい時でも、楽しい時でも、あるいは非常に罪を犯してしまった時でも、変わらずに光ってると。その真理の光は。だからたった一人になろうとも、罪を犯したり、あるいは家族のことで非常に大きな問題が生じてしまったりして、みんなからですね、差別されたり見下されたり、もうなおかつ、神様の愛だけは変わらない。光は変わらない。求めるだけで与えられる。それ非常にひどいですね。交通違反事故なんか起こしまったら、ずっと言われるだろうと思うんですね。人身事故。人を死ぬまでに、あるいは大怪我させたりすると。みんなから、周りからこう、見下されると。けれども、それを見下さないのはただ一人、神様だけですよね。神様は心から悔い改めたら、そういう大きな間違い、罪を犯したものでも、同じように愛してくださるということです。それがまあ変わらないという側面ですね、真理。そしてそれがまた命。でもこの真理っても、真理とは何かってピラトが問いかけてから、イエス様ご自身が真理。永遠の存在、良い存在、完全な存在。ということを含んでいたわけです、あれは。それがイエス様こそ本当究極的な、いろんな意味での真理だっていうものが分からない。分からないけど、真理って何だろうかという問いかけは、一方ではずっとこの世界響き続けているんですね。人間の叫びとして。それにやはり私こそ真理だ。道なり真理なりっていう響きが天の国からもずっと鳴り続いていて。命。これは最初にも、道の終局、あるいは今の毎日。日々受けるもの、道を歩くというもの、命を与えられなければ、進んでいけない。絶えず神様は歩いていく命、力、与えてくださる。信じるだけで命が与えられる。これもですね、普遍的。 そして死ぬことはもうないってですね。この宇宙天体が全部、これもある意味で仮のものだと。人間のこの体も、私もあと50年も確実にない。この方々も多くそうですね。物理的に言ったら、物理科学に言ったら、どこにもなくなるけど、あるわけない。それと同じように天地宇宙もある意味でこの非常に狭い小さな能力がそのように捉えるだけであって、本当のところは霊的な存在。それをまあ新しい天地というふうな言い方でしか、その言葉に限界があるからですね。で、そういうように完全なものにしてくださると。まあそういうことでこの命っていうのは、最終的にみんな宇宙でさえ死んでいくと。万物の死という本があるぐらい、講談師のブルーバックスから。地球も環境問題なんとか言うけど、の長い目で見たら地球そのものが消えていくんだと。まあ、それぐらいですね、この問題は大きな広がりがあるんですね。命はどうなるのか。神様は命の根源だからそういうことも全部、神様から見て最善のようにしてくださるという。まあそういうふうに私たちは希望を持つことができるわけですね。そういうことで、この道であり真理であり命であっては、みんなこの元にですね、神様は全能であって何でもできるからこういうことも言える。しかも、完全な愛であるから、私たちはその道を歩いていたら、どんなに科学者や政治家や評論家が言っても、それを全く置いて、そしてこのイエス様を信じて、いかなることが起こっても安心して心休めていく。そしてその平安を主の平安と言っているわけです。道を歩くためには、その主の平安が与えられなければ歩けない。そしてそれはまた命でもある。聖書はどこをとってもですね、本質的にこれ道なんですね。互いに愛し合いなさい。互いに憎しみ合いなさい。というのが、あいつをやっつけろ。あとこっちもやっつけろ。今の戦争ってそうなってしまう。本当は憎み合っていなかったはずですね。ロシアの多くの人たちは。一部の人。それがトップの者が、支配者が戦争だって言い出して、みんなが駆り出されて、戦前もそうだ。あいつはすごい敵なんだと。悪者だ。本来何も悪いことでなかったはずです。敵と称する人たちもトップの人に命じられて行ったに過ぎないんだから。戦争は本当にこの互いに愛してあると、正反対ですね。互いに憎み合う、殺し合うことを目的とするなんて。そんなこといいはずがないわけです。それは間違った道ですね。何かの問題を戦争によって人を殺し合うことによって解決するんです。間違った道です。これは堂々と政治家も言ってるわけです。防御、防御というなるもの。要するに殺し合いというわけです。だから、宣伝のようにですね、政治家が迫害し出すと、それが道なんだってみんなが一斉に言い出すと。米国のほんの一部のものが決めて、東南アジアも中国にどんどん行ってですね、そうして、やっつけろと。家まで焼き入っていくと。なぜか、スパイが隠れとくかわからん。まあ、今、病院なんかをイスラエルが攻撃したりするのを、病院の地下に、ハマスが、隠れが砦にしてるんだと。そこを砦するからやっつけるんだっていうような言い方とよく似てるんですね。はい。まあ、そんなふうに、この世の問題でもですね、このイエス様こそは本当の道だ、真理だと。いうことをいつも思っているということが、まあ、どんな時代になっても最良の一番のことだと。誰にとってもですね、そういうことを思うわけです。で、はじめに真っ暗闇、でも聖なる不思議な風が吹いていた。そして光やれとった光があったと。真っ暗闇でも。そのように光があった道があるけど、最初からこの道、その光が、そして太陽、光も使って、それがその命の光という言葉のように、私は道であり、真理であり、命である。なぜか私は全能でもある。私は愛でもある。私は永遠でもあるから。 そういう言葉をずっと続けて私たちのところにいつも今も流れてきてやる。風はいつもまあ吹いてやる。時には止まる時もある。その風を受けながら私たちもこういう道であり、真理であり、命であると言ってくださるイエス様を見つめてですね、歩んでいきたいと願うところです。以上です。